岩手医科大学医の力、テーマは先週に引き続きまして水頭症について。お話は脳神経外科学講座非常勤講師のドクター西氏です。西川康正先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、先週水頭症についてのお話の中でも、
水も滴るいい男である僕が話をしましょうということで始めた、
みずみずしくというところからね、始まりましたけど、
なんかそのさらっと水も滴るいい男を流すところがちょっと水臭いですね
流しましたか。
流しましたね
いやいやいや、水も滴るいい西川康正先生、
うん、ありがとうございます。はい、今週も無理やり言わせたみたいですいません
話を伺いますが、ちょっと水頭症を軽く振り返りましょう。
そうですね、水頭症っていうのは水の頭の症状と書いて、その水の正体は何かというと脳脊髄液だということなんですね。脳脊髄液っていうのは僕らの脳みそや脊髄という、中枢神経を全て満たしているお水であって、それは常に湧いてきて常に血液に戻っていくという、こう流れができているもので、それが何らかの原因で流れが滞ったり、吸収効率が悪くなったりすると水が溜まってくるということで、そういう状態のことを水頭症というという話をしました。
そして、先週はじゃあちょっと髄液についても学びましょうということで、無色透明であったり、電解質や少量のタンパク糖を含んでたりなどなど伺いました。そして役割もクッションであったり、
そうですね、環境を一定保ったり、そしてあとはやっぱりその
老廃物を
老廃物であったり、栄養の伝播だったり、あとは頭蓋内圧って言われるその脳みそを取り囲む環境の圧を調整するというそういう役割もしているということをしましたね。
で、今週はなんですけど、じゃあ水が溜まりすぎると、つまり髄液が溜まりすぎると何が困るのかということですね。
そうですね、この髄液は頭蓋内圧ってない圧を調整するのに大きく関わっているということで、当然水が溜まると水の入っている溶石っていうか、その水槽の大きさは一定ですので、水が溜まると内圧が高くなってくるわけです。これを頭蓋内圧亢進というふうな言い方をするんです。
頭蓋内圧亢進、
はい、
圧迫されていく、
圧迫、そうですね、脳が最終的に圧迫をされるということにもなるわけですよ。で、ちなみになんですけども、これは多少個人でばらつきはあるものの、脳のつまり頭蓋内圧って言われるものは、血圧計ではもちろん測れないわけですけど、もし血圧計で測ると皆さん血圧ね、100とか120とかね、ちょっと最近高めだわなんて140とかってありますけども、頭蓋内圧はですね、7から15くらい、だから圧としては非常に低いわけですよ。圧が低いから僕ら心臓より上にある脳に血が上っていくわけですね。言ってる意味わかります？頭蓋内圧が高いと心臓から送られてくる血液よりも、血圧ですね、よりも頭蓋内圧高いと圧は心臓から上がっていけないわけです、血液
は。そうですね、上に上がっていけない、
上の圧が低いから血は何のことなく流れてくれるということがとても大切な機能なんですけど、その頭蓋内圧が高くなるということはいろんな症状を引き起こしてくるということなわけです。
先週から1週間こう頭をゆっくり振ってみたんですよね、左や前や
通りで、なんかチャポンチャポンと音聞こえてましたよ私のところ
何も感じないんですよね何なんですかこれ。
いや、それはもちろん、チャポンチャポンとかってなるのはそこに空洞があればそこの水の揺らぎでチャポンチャポンしますけど、ピチッと満たされていますので、水で、それはそんな
感じないですね、
感じないですね。
よく赤ちゃんで水頭症というのを聞いたりしますけど、
何らかの原因でね、赤ちゃんもね、その水頭症になるようなことっていうのがあるわけで、例えば脳内出血しちゃったとかね、いろんなことね、ありますよね。で、新生児のね、赤ちゃんの頭の骨って大人の骨と違って、骨はね、いくつかのパーツでできてるんですよ、ジグソーパズルみたいな、このパーツでできてて、それが大人になるとジグソーパズルのパーツとパーツがしっかりくっついてしまうんですけど、赤ちゃんの場合はまだね、こうゆるゆるなんですね。となると、こう飲むお水が多くなってくると、脳の中のその水路のもう水が満たされるんで、脳の容積がこう広がるわけですね。そうすると頭蓋内圧当然上がりそうなんですけども、その骨のパーツがゆるゆるなので、パーツごとがちょっと離れてくれて、それでちょっとね、それで干渉してくれると。特に大仙門ってありますよね、頭のてっぺんのところ、 あそこは年齢が進んでくるとだんだん閉じてくるわけですけど、それが閉じる前であれば大繊毛がそれでも張ったりとかしてペコペコっていう、普通はこう柔らかいのが、はいはい、ね、それがパーンと張ってみたりとかですね、そうするとね、やっぱりね、具合悪いんでしょうね、やっぱ泣いてみたりね、あのお乳の飲みが悪くなったりとかですね、まあ、吐いたりとか、そういう症状の原因にもなってきますね。だから頭位が大きくなってきて、大専門というところが張って、触れば分かります、パンパンに張って、で、まあ、吐いたり食ったりしたり弱々しく泣いてみたりって、そういうふうなことが起きてきます。
うん、あの、まあ、柔軟な方ではあるけれど、うん、張りすぎるとそういうことになっちゃう。
そうそうそう、なんとかね、高くなってくる圧をね、逃がしてあげようということで、ね、頭蓋骨のジグソーパズルが少しね、あの離れて少し頑張ってくれるんだけど、柔らかくね、その干渉しようとするけども、それでも追いつかないくらいになってくると、当然危ない状況にはなってきますよね。
と治療が必要。
そうです、そうです、はい。
で、大人の場合はどうでしょう。
まあ、大人の場合はですね、急激に圧が高くなるパターンのものと、徐々に徐々に数週間数ヶ月かけて水が溜まってくる、そういうパターンの2つのタイプっていうのがよくあるんですね。で、まず最初に話するのは、急激に水が溜まってくるっていう風な病態、これをね、急性水頭症っていうんですけど、これ実は命にすごい関わる、すごい怖い病態なんですね。これ何なのかというと、先週ね、あのお水は常に湧いて出てきて、吸収されていく、血液に戻っていくって話をしましたよね、はいはい、そのバランスが整っていると。湧いてくる場所はどこかというと、脳室と言われる脳の中に、表面から見れば見えない奥に空洞、大きな小乳洞みたいなものがあるんですよ。側脳室と第三脳室、第四脳室、実は名前付けられたその脳室って小乳洞、大きいのがあって、そこにですね、泉がそれぞれあるんですね。でそこから湧いてくる、1日 500cc ってね、先週あのペットボトルに例えてお話しましたけど、総量 500cc の水はその脳室って言われるところから、脈絡層って名前ついてる泉から湧いてくる、とうとうと湧き出てるんですね。そうすると、湧いてきたお水はそれぞれの脳室をつなぐ細い通路があるんです。その細い通路を通って、それぞれの脳室にこう流れていって、つまり一番頭のてっぺんにある小乳洞で湧いたお水は、細い通路を通って第二の小乳洞に流れていく。でその次にまた細い通路を通って第三の小乳洞に流れていく。そして最終的には第三の小乳洞の先にある穴からまた外に出て、それが脳のシワだったりなんで全体をもう満たして、血液に戻っていく場に、排水口に流れていくっていう、そういうのを、だから脳の中にもですね、解剖学的に水の流れの水路ができてるんですけど、その細い通路を通っていくところにくも膜下出血を起こすと、そのくも膜下出血は血が固まるでしょ、ね、その固まった血がそこを塞いじゃったり、あるいは脳腫瘍とかあると、湖はどんどん湧いてくるんで、その通路が塞がっちゃうと、上で出たお水は流れていきようがないから、脳室をパンパンに膨らましていくわけです、小乳洞をパンパンに膨らましていくわけです。そうすると頭蓋内圧が急激にガッと上がる。だって 150cc しかないコップに 500cc の水入れるって先週も話しましたけど、それくらいの容積しかないような話の今話をしてるんですけど、水が溜まると圧が高くなって、これは命に関わるっていう話なんですね。なんで命に関わるかは、先ほどね、血圧の話で言ったけど、脳に血が通わなくなるからなんです。頭蓋内圧高くなると、
じゃあ急激にこうめまいが起きたり、具合悪くなったり、頭が痛くなったりとかするんですか、
う
ん
う
ん、
あの頭痛とか吐き気っていうのは、まだその頭蓋内圧が上がり始めの時はよく出てきますけども、それが過ぎてくると、もちろん意識障害とか、そういうのが来て、最終的にはもうちょっと致命的な状況になっちゃうっていうことになる、なりかねないんですね。で、まあ、なぜその頭蓋内圧でその血液が通わなくなるとそんな状況になるかっていうのは、それは皆さん、まあ、説明するまでもなく、なんとなくイメージ湧くと思うんですけども、まあ、ここでちょっとね、あのおまけの話として、うんうんうんうん、あの脳ってどんな組織なのっていう話をちょっとですね、加えておきたいなと思うんですけども、僕らの脳っていうのはですね、とても大食いなんですね。大食いって何って、まあ、僕を見てああって言っておおとか言ってますけど、僕はね、そんな小食なんですけどね、ラジオっていいですね。あの 血液の中にはですね、もちろん酸素とあと糖質グルコースですね、はい、そういったものが、まあ、流れてて、脳っていうのはですね、その酸素とグルコースっていうね糖質をとても必要としてるけども、それを自分のところに蓄えておくことができないんですよ。
うん、
でもすごいね、他の臓器に比にならないくらいすごいそれを消費するんです。だから超消費大国なんですね、はい、だけど自分のそのところにはもう蓄えがないので、血液が来ないとものの数分で脳細胞は致命的なダメージを受けてしまうほど脆弱な組織。でも脳はね、全身臓器の司令塔なんて偉そうな立ち位置で理解されていますけど、実は本当は弱いんですね。そういうちょっとギャップがですね、ギャップ萌えって最近言葉ありますけど、ね、これほどのが偉そうにしてるけど実はものすごい弱い組織で、常に血液、まあ、そして酸素が行き渡ってないとものの数分で致命的なダメージを受けちゃうというふうな組織が脳なんですよ。
うん、
だからそこの脳に血液が通わないという現象、今回の場合はそれは頭蓋内圧亢進ということですけども、まあ、他でも何でもいいですよ。首グーッと締められちゃうと酸素もいかないし血液もいかないから脳はダメージ食らっちゃってってなるじゃないですか、ね、心臓止まっちゃうともちろんそれだってね、要はね、亡くなっちゃうっていうのはそういうことなんですよ。脳を基準に考えると酸素とグルコースを断たれてしまうとものの数分で助からないという、そういう話になる。だから頭蓋内圧亢進で急性水頭症ってやつは本当一刻を争う大変な病態というふうに言えるんですね。
ってことは先生、これすぐ救急車ってこと
ですよね。そうです、そうです。まあちょっとくも膜下出血でなんで倒れるかというと、頭蓋内圧が一気に上がるから脳に血が通わなくなるんですよ。だけどその後少し干渉作用があって、また少し圧勾配ができると血が通い出すので、くも膜下出血で意識失って倒れるけども助かる人はその絶妙な圧勾配が偶然起こってくれた人なんですね。起こらない人はそのまま即死です。3分の1は死ぬってやつ。そう、まあそういうちょっとマニアックな話になってきますよね。でもう一つ、まあ、今のは急性水頭症って言って、はい、怖い一刻を争うって言ったけど、実は先週もお話した通り血液という赤い水は炎症を引き起こすような物質もあって毒の水にもなり得るって話をしましたよね、
はいはい、
これまたくも膜下出血を例えにしますと、炎症の物質がですね、髄液がこう湧いてきて、そして最終的には排水口から流れて循環してるって言って、その排水口も生きた膜の一部なわけなんですけども、そこに炎症を引き起こしちゃうと髄液の吸収効率っていうのがですね落ちるんですよ。例えば1日 500cc 湧いていた髄液が 500cc 吸収されれば差し引きゼロ、水筒バランスは OK になりますよね。ところが例えば 499cc しかちょっと排水効率が落ちちゃって、その炎症による影響で、そうすると残り 1cc だけは、まあ、明日頑張ろうねとかっていう感じで、ちょっとまあ明日できることは明日やろうっていう僕の好きな言葉ですね明日やれることは明日やろうっていう
そうじゃなくてね、そう明日に回そう、
今日できることも明日やろうっていう感じなのでそれはダメなんですけど、まあ、明日やろうってなると明日は 501cc のノルマが課せられるわけですよ。当然499しか流せないから明後日は502になるわけですよね、ノルマが。というふうにしていくと、まあいろいろな干渉作用が働いて、脳は非常にね偉そうにしてるって言ったけど人っこいいんですね。多少の水が溜まってきてもまあまあいいよいいよ明日頑張ってねっていう感じで多めに見てくれるんだけど、それがやはり数週間1ヶ月2ヶ月経ってくると水は結構溜まってるけど圧はそこまで急激に上がらないです。徐々に徐々にだから、だけど水がたくさん溜まってるっていうような状態を、圧は正常なんだけど水頭症を起こしてるっていうことで、これね正常圧水頭症っていうものがあるんですね。で今まあくも膜下出血を例えにしたけど、それはまあ病気をきっかけに起こしてくるものでなくて、何かの原因は分からないんだけどっていうのは特発性っていうよく言い方でね、医学では言うんだけど、特発性の正常圧水頭症っていうものもあるんです。最近なんかちょっと歩行が悪いぞとかちょっと認知が落ちてきたかなっていう風な人で調べてみると、あれ水結構溜まってないっていう風に見つかるケースがある。
その水溜まってないは見た目ではわからない、
外からじゃわからないですね。ただ歩くのがちょっと小刻みになってみたり、すり足でちょっと転びやすくなったりとか、あと物忘れ が、ただ認知がねちょっと落ちてきたかなとか、あとトイレですね、あの尿がですねちょっと我慢できなくて漏らしやすくなっちゃうというようなことが正常圧水筒症ではよく見られてくるんですね。まあよくねそれで物忘れとか来るとはちょっと認知症始まっちゃったかなとかね、まあ有名なアルツハイマーとかねそういうのと皆さん思っちゃって、比較的高齢の方が多いので特発性の水頭症を引き出すのはね、だからついにその認知来ちゃったかみたいな思って病院にかからなかったり、あるいは専門外のところだとなかなかねそこまでこうちょっと調べられないような環境もあるでしょうから、それでちょっと診断がうまい具合にちょっとできなくて、まあ認知症っていう形で片付けられてしまってるケースもあるかもしれないないんですけども、この水頭症による認知症は治療をすることによって水のバランスを整えてあげることによって回復する可能性がある。そう、それが脳神経外科医が治療できる認知症とかっていうふうに認識しているものでもあるんですけど、
ちょっと希望の光ですね。
そうですね、それは来週お楽しみあれ。